最後の晩餐の時、救い主は新しい戒めを弟子たちに与えてこう言われました。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを全てのものが認めるであろう。救い主の弟子たちはもっと多くを、もっと大いなることを、もっと神聖なことを行うように新しい戒めが与えられました。この新しい戒めと招きは、私があなた方を愛したようにという最も大切な言葉に要約されています。愛は心からの献身、思いやりの心、愛情です。神の子供たちに対する神の愛の最も大いなる模範は、イエス・キリストの無限の食材の中に見出すことができます。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるとヨハネは記録しています。神と腹からへの愛はイエス・キリストの弟子に特有のものです。何年も前、4歳になる一番年上の孫ホセが私の妻と遊んでいた時のことです。笑いながら一緒に楽しい時間を過ごしていた時、孫が、おばあちゃん、僕を愛していると聞きました。そうよホセ、心から愛しているわと妻は答えました。次に彼はもう一つ質問をしました。僕を愛しているってどうしてわかるの。妻は孫に抱いている気持ちを伝え、これまで彼のためにしてきたこと、これから彼のために喜んでしたいことをすべて話しました。その後、妻はホセに同じ質問をしました。そして、おばあちゃんを愛してるってどうしてわかるのと心に響く問いかけもしました。愛してるよ、だって心にそう感じるんだもんと無邪気で誠実な返事が返ってきました。その日だけでなく、いつもホセが祖母に示す愛のこもった行いは、愛は深い感情だけではなく行いと一体であることを教えてくれます。ベニヤミン王はこう教えました。そして見よ、これが私がこれらのことを語るのは、あなた方に知恵を得させるためである。すなわち、あなた方が腹からのために努めるのは、取りも直さずあなた方の神のために努めるのであるということを悟らせるためである。さまざまな状況で多くの苦しみに取り巻かれている今日の世界では、愛していますという言葉にユーモアのある絵文字や素敵な画像を添付してメッセージ文を送ることは好ましくて価値あることです。しかし、私たちの多くに必要なことは、携帯機器を脇に置き、私たちの手と足を使って困っている人を助けることです。奉仕のない愛は行いのない信仰のようなものです。そのような愛は実際には死んだものなのです。慈愛と呼ばれるキリストの純粋な愛は、行動し奉仕を行うよう私たちを駆り立てるだけでなく、状況に関係なく許す強さも与えるものです。私が強い影響を受けて自分の人生を変えることになった経験を分かち合いたいと思います。クーパーの両親であるテッドとシャロンが9年以上も前に彼らの家族に起こったことを話す許可を与えてくれました。クーパーの父であるテッドの観点からその経験について話します。2008年8月21日は学校の始業日でした。クーパーの3人の兄であるイヴァン、ギャレット、ローガンは皆バス停でスクールバスが来るのを待っていました。4歳だったクーパーは自転車に乗り、妻のシャロンは歩いていました。妻が道を横切り、クーパーに渡るように言いました。その時、一台の車が非常にゆっくり左折し、クーパーを引いてしまいました。近所の人が私に電話をし、クーパーが車にはねられたと言いました。私はクーパーの様子を見るために急いでバス停まで車を走らせました。クーパーは草の上に横たわり、息苦しそうでしたが外傷はありませんでした。私はクーパーの横にひざまずき、大丈夫だよ、頑張ってと言って励ましました。ちょうどその時、大祭司グループリーダーのネイさんが奥さんと共に現れました。彼女はクーパーに真剣の祝福を授けるように提案しました。私たちはクーパーの頭に手を置きました。 祝福の中で何を言ったのか覚えていませんが、はっきりと覚えているのは、私たちの周りに他の人たちがいて、その時クーパーが間もなくこの世を去ると知ったことです。クーパーはヘリコプターで病院に運ばれましたが、本当に帰らぬ人となりました。この世でのクーパーに対する私の務めは終わり、今は彼が天の御父の御元で守られていることを御父が教えてくださっているように感じました。私たちは病院でクーパーと共に少しの時間を過ごすことができました。クーパーを抱き別れを告げ、私たちが望むままにずっと彼を抱いて共にいることができるように、病院の職員がクーパーに処置をしてくれました。家に帰る途中、悲しみに打ち敷かれた妻と私は互いに顔を見合わせ、車を運転していた青年について話し始めました。その少年はちょうど一つ向こうの通りに住んでいて、私たちのワードの区域内に住んでいたにもかかわらず、私たちは彼を知りませんでした。次の日は私たちにとって非常に難しい日となりました。私たちは皆悲しみに完全に打ちのめされていたからです。心を埋め尽くすこの悲しみを取り除いてくださるよう、救い主の皆により天の御父に祈りました。天の御父はそうしてくださいました。その日遅く、ステーク会長会の顧問の一人が、車を運転していた青年とその両親がその顧問の家で私たちと面会できるように手配してくれました。シャロンと私はその少年と両親が到着するのを待っていました。ドアが開いた時に初めて彼らと出会いました。ビショップは彼のところに行きなさいと私の耳元で囁きました。シャロンと私は彼を力強く抱きしめました。私たちは長い時間共に涙を流していたと思います。起こったことは不慮の事故であったことが分かっていると彼に伝えました。私たちがその時そう感じることができたこと、そして今でもそのように感じることができているのは、シャロンと私にとって奇跡でした。神の恵みにより、私たちは正しい道、疑う余地のない道、たった一つの道を選び、この善良な青年を愛することができたのです。私たちは彼と家族の長年にわたって非常に親しい関係になりました。彼は人生の大切な瞬間を私たちと分かち合ってくれました。彼が伝道の準備をしているとき、一緒に神殿に行くことができました。テッドが人に対する天の御父の愛を知ったことに疑いの余地はありません。彼はそのように人を許すことができ、自分の重荷を下ろすことができるのは、自分が許されているのと同じくらい心地よい経験であることを知ったのです。モルモン書の中でアルマは救い主についてこう宣言しています。そして神の御子はあらゆる苦痛と苦難と試練を受けられる。これは神の御子はご自分の民の苦痛と病を身に受けられるという御言葉が成就するためである。兄弟姉妹の皆さん、なんと素晴らしい真の愛と許しの話でしょうか。私たちも同じように他の人々に仕え許すときに喜びと幸福を感じることができるのです。もう一人の孫であるギャルギーはよくこのように言います。僕たちはどんな家族なの？そして彼はこう答えます。幸せな家族だよね。トーマス・S・モーソン大官庁はこのように勧告しています。自らの生き方を吟味し、思いやりと愛と慈愛のある人になることによって、救い主の模範に従おうと決意してください。私は天の御父とその御子イエス・キリストが私たちを愛してくださっていること、そしてお二方が愛してくださるのと同じように、私たちが互いに愛し合おうとするとき、喜んで助けを与えてくださることを知っています。そして真の愛を持って他の人に仕え許すことによって、私たちが癒され、自分自身の問題を克服する強さを受けることを知っています。イエス・キリストの聖なる御名によって明かしします。アーメン。